斉藤陽太の知りたがり損。タモンのボーカル斉藤陽太です。皆さんにとって夏に欠かせないものって何でしょうか？花火、海、プール、祭り、スイカ、アイスと、なんかしりとりみたいになってますけどまあ楽しいことだらけではないでしょうか。私にとって夏に欠かせないものといえば虫刺されの薬なんですけれども、この年になっても刺されやすい上に、まあ、あんまり年は関係ないんですかね、これね。腫れや痛みもひどくて常に虫刺されの薬は欠かせません。私は金柑派なんですけれども、痒みから解放されるあの瞬間は最高ですね。逆に刺された時に金柑を持っていなかった時の絶望感はないですよ。本当にもうとりあえず子供のように血が出るまでかきむしってますけど、まあ皆さんもね、虫刺されにはご注意ください。それでは斉藤陽太の知りたがり損、張り切ってまいります。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしております。この番組はインディアティーザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2020開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2020年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
もっと知りたがり損。何にでも首を突っ込みたがる斉藤陽太が、日常の気になることやマニアックなこだわりなど素朴な疑問について調査していくコーナーです。知りたがり屋のあなた、知りたがりクソを満足させます。夏といえば、まあ、夏の服装といえば T シャツですよね。ただ皆さんもお気づきだと思いますが、一口に T シャツといっても肌触りや着心地、中には一回洗濯しただけでヨレヨレになってしまうような残念なものもあります。そこで今回は皆さんに T シャツに詳しくなっていただきたいと、この企画をお送りします。題して、夏はやっぱり T シャツショー、みんなで T シャツ研究をお送りいたします。私が本業がグッズ屋でして、いろんな商品企画したり開発したり、中国で製造させたりしているような感じの仕事なんで、T シャツもそこそこ詳しくてですね、今回はその T シャツについてちょっとお話をさせていただきたいと思います。皆さんが T シャツを選ぶ際に重視することは何でしょうか？着心地、丈夫さ、価格、デザイン性、通気性など、好みも様々だと思います。その違いってどこにあるのかっていうところをちょっと説明したいなと思うんですけど、まず素材についてなんですけど、大きく分けて3種類ぐらいあるんですよね。一つは綿、いわゆるコットンですよね。 T シャツの定番生地で肌触りが良く清涼感のある素材と、あと高い耐久性と吸水性、保温性も持っているんですけれど、ただこれね、吸水性が高い上に乾きにくいっていうちょっとデメリットがありまして、あともう一つ、洗濯でちょっと縮みやすいっていう性質があるんですよね。でそれに対してポリエステルっていう素材の方なんですけど、これはね、通気性や速乾性に優れているので、汗をかくシーンでの使用には向いているんですけれども、あとシワや型崩れが起きにくいということで非常にね優れている。反面ちょっと独特の肌触りがザラつき感があって、毛玉や静電気が起きやすいという、デメリットがございます。この2つの主な生地に対してですね、綿ポリ混合と、要はそれぞれのいいとこ取りではないんですけど、そういう素材もありまして、例えば汗をかく場面で使用する場合は ちょっとこうポリエステルの比率が高い80対20とかですね、あと速乾性とか着心地のバランスを重視したいなと思った場合は、ポリエステルが 45% の、コットンが 55%、 そんな形の比率を変えることによってね、ちょっとこう、性格が変わってくるんですけれども、最近はその他にドライブレンドって呼ばれている方法があるらしくて、まあ、その2つの他に肌触りの良いレーヨンを混ぜて、またちょっと新しいこう肌触りのものをね開発されたりもしているそうです。またそれ以外でもね、編み方によっても随分感じが変わってきまして、編み方もいろいろとあるんですが、主なものをちょっと紹介させていただくと、まあ、最も一般的なものが天竺編みっていうやつなんですけど、表裏の編み目に違いがあって、表は縦方向や V 字の筋が入っていて、裏面は粗い半円形の編み目模様ができている生地なんですけど、これねすごく薄くて軽い、いい素材で、横方向の伸縮がしやすいというちょっと特徴があるんですけれども、まあ、それに対して今度平織りという縦横一本ずつこう交互に折っていくやり方で、これ非常に丈夫なんですけど、まあ、通気性も良くてね、ただちょっとこう生地に厚みが出るっていうところがあって、まあこれがちょっとデメリットですかね。でもう一つ綾織りというのがあるんですけど、糸の交差部分が斜めに折ってある織り方で、いわゆるツイルと呼ばれているんですよね。まあよく皆さんお聞きになるかと思うんですが、伸縮性が高くてシワになりにくいという、さらに滑らかで光沢があるという、まあ、特徴があるんですが、これまあ密度がかなり、ね、濃くなるので、かなりやっぱ厚手の生地になりやすいという特徴を持っています。あともう一つだけ、カノコ編みっていうのがありまして、これは模様がね小鹿の皮に似ていることから、小鹿の皮ってどんなんだっていう感じの生地も話すんですけど、まあ、いわゆるポロシャツのような生地ですね。ああいう感じの編み方なんですけど、とてもね通気性が高くて清涼感があるというのがあるんですが、まあ、横方向には伸びにくいというちょっと特徴を持ってます。まあ、この編み方によっても随分性格が変わるんですけど、さらにねこの T シャツの特徴づける要素の一つとして重さっていうのは結構重要になってまして、 T シャツの生地厚のスペックでオンスという単位がよく使用されています。これは何かっていうと1ヤード四方の生地の重さと言われてもよくわかんないと思うんですけどねまあ要はどれくらいその生地が重いかっていう、で肉厚生地の T シャツを一般的にヘビーウェイト T シャツと呼ばれています。だいたいオンスで言うと5から7オンス相当のものがそれに当たります。特に6オンス以上のものは上質でハイクラスに分類されます。ただこれはあくまでも重さだけの話なので、糸の太さや種類などでも風合いは変わります。またボディのサイズのねスリムなものとかショート丈のものなどによっても変わってくるんですけれども、まあちなみになんですけどね、その今回のハモン2020記念 T シャツは綿 100% の天竺織でなんと 7.1 オンスというハイクラスのヘビーウェイト T シャツです。まあ、ちょっと何を言いたいかがだんだん分かってきたかもしれないですけどでさらにですね、プリントも発色と再現性の良い、まあ、さらには耐久性の高いシルクプリントで表現されていると。首の後ろの襟ネームには波紋のロゴが入っていて、これでなんと3000円というそれが痛かったんかいっていう感じですけどまあこれね、実は私3月からこの T シャツ着ていて、しかもなんか結構こうヘビーローテンションで着ているんですけど、まあ、全然よれることもなくね、しっかりした T シャツでございます。私もね結構そのバンド T シャツ好きで、まあちょっとライブに行くことは最近ないんで、通販でよく買ったりするんですけども、まあある女性の3ピースバンド、若手のね、ちょっと私あんまり言えないかな、ユニクロのちょっとロゴに近いようなロゴを使ってるバンドあるじゃないですか。そこで T シャツを買ったら、まあ1回で伸びてしまいましてね、もう一発で寝巻きになってしまったんですけどまあそういったものとね全く違うということをちょっと声に対して言いたいんですが、実はちょっとその色とね、バンド T シャツ買った中で結構これはいいなと思ったのも逆にありまして、これはねポリシックス ね、マッシュアップ T シャツっていう T シャツがあるんですよ。今でも販売してたんですけど、結構これがね、かなり発色も綺麗な上にすごく丈夫で、私1回買って2年ぐらい着て、でさらにもう1着欲しくてまた買ってしまったんで、ね、もうなんかそればっかり着てるねって言われるくらいの一時期こればかりだったんですけど、まあやっぱりね、いい T シャツっていうのはね、長く着れますんで、まあそういうのも踏まえてですね、刃物の T シャツもぜひご検討いただければということで、今回の新田さんは夏はやっぱり T シャツ師匠、みんなで T シャツ研究をお送りしました。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様、ゆりねです。ゆりねのゆらりゆらゆらスイングスイングソングは、リラックスをテーマにシンガーソングライターゆりねが日々の出来事を通じて感じた思いなどを、ゆりねの作った歌に乗せ、まったりゆったりおしゃべりしていく番組です。番組内ではセロトニンのこととか、心と体の健康のためにとか、ちょっとしたヒントになることをお話ししていく番組です。ぜひお聞きください。ゆりねでした。
ミュージックゼロチャンネル、
先出しインディーズアーティスト。このコーナーは私斉藤陽太が対バンしたインディーズアーティストの中で、これはかっこいいと思った方々をどこよりも早く紹介するコーナーです。まだね、しつこいなと言われそうなんですが、ワンマンライブまではですね、私のバンドの紹介をさせていただきたいなと思いまして、7月18日に開催するハモン初のワンマンレコ初ライブなんですけれども、実は6月にソロの弾き語りのライブがあったんですけど、そこで告知なくなんですが、まあ、メンバーにもちょっと言ってないんであれなんですけれども、ハモン2020のアルバムを先行して一遍売ってみたんですよね。で、まあ一応ちょうどね、流してもらったりもしてたのもあったんですけど、結構思った以上に反応が良くてですね、お買い上げもいただきまして、ちょっと自信をつけている次第なんですが、まあこれを放送メンバー聞いてないといいなと思うんですけど、まあ実際にね、まあ実際にこう思ってておるのは18日からなんで、ぜひね、皆さん18日来てくださいね。ということで、まあそんな感じで今日もちょっとこのアルバムから紹介させていただきたいなと思います。今回はですね、2曲目に収録されているこの曲です。ひとひらです。どうぞ。探した。
なにこんなんが手を遮っても進むべき方向に間違いはないのさ、
間違いはないのさ。
あんなに遠
く
朝日が顔を照らす、泡立つよ、に後悔はないのさ。どんなに困難に打ちのめされて もいつまでも続く痛みはないのさ、
はないのさ。
あんなに遠
か
朝日が顔を照らす、泡立つよ、
コロナの自粛明けにですね、久々にバンド、ハモのメンバーとリハをしまして、もちろんワンマンライブに向けてのリハだったんですが、今回12曲プラス1曲の13曲やることになったんですけど、昔やった曲もあるのでかなり危うい曲もね、何曲もあったりでちょっといろいろとダメ出しがあったり、あと曲によってはですね、私の声が出ない曲もあったんでね、どうすんのみたいな話でちょっと話し合いもあったりもしたんですけど、なかなかねやっぱり13曲くらい揃うと、いろいろとあるなと、それだけ長くやってきたなって感じるんですけれども、その中ではね、非常にバンドのまとまりがいいなと思った曲がありまして、それを次聴いていただこうと思います。おやすみという曲です。どうぞ。
頭に残る不規則な夜のシャーベ、見たことや感じたこと、言葉足らずで伝えきれないよ。窓に映った疲れとともに、布団の隙間、夢の おやすみ。
ハモン2020は音楽配信サイトにて販売中です。 Apple Music や LINE Music、 Spotify、 Amazon、 YouTube Music などなど、結構ねいろんな配信サイトを網羅してますんで、ハモン2020にて検索してみてください。
息子のやる気のなさをどうにかするため、49歳にしてグラフィックデザイナーからラジオパーソナリティにジョブチェンジした男の愛と勇気と感動のドラマ。その先にあるのは夢か絶望か。来春全国東宝シネマズで公開予定なわけないんですけど。トムのおはこんちわ版、この番組は25年間グラフィックデザイナーをやってきた49歳の男がまあくだらない雑談を繰り広げて、小さじ一杯エロい話があるかな、そんな番組です。皆さんぜひ聞いてみてください。待ってます。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、ジャストシェイクジャストリユニオン。
いつも一緒にいたわけじゃないけど、思い
ュージックゼロチャンネルパワープレイ、ジャストシェイクジャストリユニオン。
ミュージックゼロチャンネル、
今回の知りたかりソンいかがでしたでしょうか。お便りをいただいております。こちらラジオネームはないんですが、28歳の方、斉藤陽太さん、こんにちは。初めてメールします。こんにちは。突然ですが、ここは陽太さんと呼ばせていただきます。ズバリ陽太さんへ質問です。陽太さんはラジオを聞いているといつも落ち着いて冷静なイメージですが、慌てたりテンパったりあたふたすることはあるのでしょうか。常に冷静な男の人に憧れます、と。ありがとうございます。声はイケメンと言われているんで落ち着いて思われるかもしれないんですが、まあ、実際かなりバタバタしてましてですねなんていうんですかね、落ち着きはまあある方だと思うんですが、なるべく顔に出さないようにしてるだけで、相当慌てることは慌てて、特にライブのね、弾き語りのライブだと自分一人で全部準備しなきゃなんないんですけど、その準備の時にね、あまりにもバタバタしすぎてるんで、ちょっとね、周りにみっともないって言われた時があるくらいね、もうちょっとこう威厳を持ってやった方がいいんじゃないみたいな指摘をよく受けるので、まあ、少なくともね、人に感じさせないように落ち着くというのは大事かもしれないですね。また今度ね、ぜひライブも見に来てください。そのバタバタ感でもね、見ていただければ大したことないなと思われるかもしれないんですが、どうぞよろしくお願いいたします。それでは告知をちょっとさせていただきます。とうとう配信開始の日付からすると2日後ですね、7月18日モータウンクラブで、波紋のレコ発ワンマンライブを行います。19時オープン、19時半スタートです。入場料はワンドリンク付きで2500円。波紋がメジャーなバンドになる前にぜひお越しくださいと前回も言いましたねT シャツも販売します。そして8月2日渋谷ホームというところで、波紋やらせていただきますが、こちらはリンゴ音楽祭の出演をかけたコンテストライブになっています。波紋の実力をね、ちょっと見せたいなと思って頑張りますので、ぜひこちらもね、渋谷です。お近くの人どうぞ来てください。チケット代は2000円、出演時間はちょっとまだ未定です。追って公式サイトでお知らせいたします。そして弾き語りのライブ、8月8日ソロでの弾き語りは下北沢ブレスで行います。結構ねゴールデンウィーク中の新曲いくつかあるので、それもどんどん発表していきたいと思います。それでは次回の知りたがりソンは8月1日配信です。どうぞお楽しみに。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしております。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆様からのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID はm_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローお待ちしております。この番組はインリアリティザドリーム、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。